どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に終えられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ですね、1分動画をしたいと思います。今日はですね、感謝の第2弾で街道のことですけれども、街道が与えた時の話ですけれども、じゃあそれをお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは感謝です。今回は具体的に感謝を通して教会でどのようなことが起こったのかお話ししたいと思います。1988年頃のことです。当時私たちの教会では日曜ごとに礼拝場所をお借りしていましたが、ある時いつも礼拝で使っている場所が使えなくなるという問題が起こりました。その上、いつもの場所を借りられない時は決まって借りている他の場所がありましたが、その代わりの場所さえも借りられなくなってしまったのです。私たちは追い詰められて、日曜の夜の集会で講壇の前で全員でひざまずき、次の日曜の礼拝場所がないことに関してお祈りしました。この問題が許されたことを感謝し、再来週の礼拝場所が決まってないことを感謝し、この問題の後ろに神様の大きな計画があることを感謝しました。すると4日後の木曜に奇跡が起こりました。500人入るところ、300人入るところ、200人入るところと、よりどり緑の会場が開かれたのです。もちろん一番大きな場所を選びました。そして入ってみると、なんとそこは2200人入る会場でした。おそらく日本のプロテスタント教会最大の場所が与えられたのです。しかも1年間占有することができました。礼拝する場所がなくなってしまい、青空礼拝になってしまうところからの大逆転です。意味なく神様が許している問題はなく、必ずその後ろに神様の大きな計画があります。悪いと思える中にも、感謝し従うことを通して神様は最善の計画を表してくださるのです。実はこのお話にはさらに続きがありますが、それはまたの機会にお話ししましょう。それではまた。
はい、ありがとうございました。これは88年というのは、私は長崎に来た年なんですけど、その前ぐらいだったと思うんですけれども、私もその時いたんですけれども、いつも借りている礼拝の場所、国分寺宗教会館って言ったんですけども、そこがダメで、ダメな時はボーリング場があるところの横のホールを借りたんです。そこもダメで、で国分寺の駅のあたりを全部くまなく頼んだら、宗教ということがあって全部断られたんですね。でも礼拝の場所がなくて、で週後に次の週の礼拝場所を置かなきゃいけないから、2週間前に決まってないといけないんですけど、決まってなくて、まあ、それで、まあ、パウロ牧師がですね、夜の礼拝の時にみんなを前に呼んでですね、さっきのメンバーはなんか若い連中でしたけども、今私ですね、私も行きましたけど、みんな出てですね、20人もっといたかな、30人ぐらいいたかな、こうひざまずいてね、神様を褒めたたえたんですね。本当にありがとうございますってね、最初は元気よかったんですけど、5分ぐらい経ってですね、恥ずかしくありがとうございますってチラッと私を見たらですね、まだやってるんですねで10分ぐらい経ったらですね、まだやってるんですね。それでなんか30分ぐらい出ましたかね、そこら辺がパウロ牧師のね、徹底してるところなんですよね。最低20分やったと思います。30分やったんじゃないかな、もうとことんやったですね。そして終わったら、木曜日の日は休みなんですけども、秋元牧師は朝探しに行こうと思われたんですね、まだ決まってないから。そしたら神様に、今日は休みだから休みなさい、私が見つけるからって言われたんで、子供たちと、動物園に行ったのかちょっと忘れましたけど、とにかく遊びっていうか、まあ、休みに行かれて、で帰ってきたらスタッフが探していて、鉄道学園というところが見つかってたんですね。ちょうど JR から民営化した時だったんですけども、実は私はその前にパウロ牧師一回ね、鉄道学園見頃じゃないですかって言ったことがあったけど、言っただけで行動しなかった。お父さんが、秋元牧師のお父さんが鉄道学園に問い合わせてたら貸してくれたことがあった。そしたら鉄道学園はすごく広くてですね、ものすごい広いんです。その中のどの会場でもいいってことで、まあ、それなら一番大きいところって言ったら、700人ぐらいも普通に並んでもあるんですけど、その後ろに椅子並べたらですね、全部で2200人入るという、まあ、当時のプロテスタント教会で最大の場所が与えられたんですね。で我々しかなくて、言ってませんけど、鉄道学園の中に入ったらね、もういっぱい敷地があるでしょ。車止め放題、東京で車朝から晩まで止めててただだったんですよね。 それだけじゃなくて、この後ちょっと1年経った時に、私はそこで暗示を受けて長崎に来たんですけど、この場所がダメになって壊すことになったのかな。で、武道館とか音楽室に移ったんですけども、そしたらですね、ちょっといろいろね、はしょって話せば皆さんよく知ってらっしゃると思いますけども、家賃を払おうと思ってたんだけど、向こうが請求してこないから、と思ったら、まあ、そのうち言ってきたから、じゃあ払いますって言ったら、また請求してこないから、言ったらですね、実はその貸す場所ない場所をね、最初の場所は借りる場所って貸す場所がないところを貸してくれたんですね、向こうの行為で。その結果、もし、そこからお金を取ったら、我々から取るお金以上の税金を納めなきゃいけなくなるから、もう忘れてくれ。で、向こうに頼まれて、我々1年間その場所を、こう、日曜日だけじゃなくて、平日も使い、蒼天でも使い、徹夜でも使い、時には泊まる人までおり、電気、ガス、水道、好きな放題使えたのに、ただだったんです。これ、堂々と、向こうが、もう、請求しませんからって言って、向こうが、こっちは請求して払うっていうのに、いや、もう、そこはいいからってことで、ただになったというね、そういうお話がこれについてるんですね。だから、本当に困難な時に感謝をして主に従っていくと、神の奇跡っていうのは一つで終わらないで、もっと大きくなっていくっていうね、証なんですね。だから皆さんね、人生にはいろんなことを許されます。どうしてと思うこともありますけど、神の許しなしに起こってないので理解できなくても、きっと神様は何か祭典以外なさらない方だから、今私にはわからないけど、きっと祭典があるから感謝しますって言って、神様に期待してね、祈ってください。その時に神が用意しているその向こう側にある扉が開いていきますので、そこでつぶやいたり文句を言ってしまうと、その扉は開きません。サタンが好き放題、暴れ放題、あなたの人生をかき乱します。でも本当にそこで神様に感謝をして、主を褒めたたえると、神の扉が開いてきて、そこに用意されている神様のドラマが始まりますので、それをね、覚えてほしいと思います。はい。それじゃあ、今日のところに入っていきたいと思いますけども、ヨハネの6章のところですね。ヨハネの6章のところ、ごめんなさい。もう一つどうしても伝えとかないといけないことがあった。パウロ・アキマト牧師が先週水曜日に来られました。そして、成果をされまして、来られた方もいると思いますけど、来れなかった方はですね、ぜひ聞いてください。今回は霊の戦いのことを言われまして、サタンという存在が本当にいるって話で、全く関係ないと思ってる人もいるだろうけど、実は思って、そうは思っていても、実は相手は知っていて、私のクリスチャン生活を祝福を奪いに来ているね、サタンがいるってことの話を、かなり具体的に分かりやすく話がされました。まあ、サタンの目的は神を呪うためとかね、私たちが神の祝福を失うためなんですけども、それに対して、何が大事かって、御心を行うとか、ね、神様の言葉にしっかり立ち続けるとかなんですけども、そのことを話しくださったんで、来た方も、もう忘れた方もいると思うので、2回、3回繰り返して聞いてほしいと思います。まさに今の時期語られたのは、もう神様の導きだった、神が語られたと思ってですね、今日、説教通うかと思ったぐらいだったんですけど、まあ、祈ってるとそうは言わなかったんで、今日も話しませんが、でも、必ず聞いておいてほしいと思います。間違いなく神様は今回この時に語られているのでね、すごく今まさにタイミングだったので、聞いておいてほしいと思いますので、ぜひ、ホームページから見れますのでね、聞いてほしいと思います。さあ、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの6章の5000の9章のところ、これはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全部の福音書に書いてありますが、今日はヨハネのところから見たいと思いますね。イエス様がどういうふうに言われ、どうされたかに目を留めながら見ていきますね。3節から、イエス様は山に登って、弟子たちと共にそこに座られました。そしたら、最初、ユダヤ人の祭り、水越祭りの間近だったんですね。5節。イエス様が目を上げてみると、大勢の人の群れが来てたわけですね。ご自分のところにね。で、お腹を空かしたわけですね。イエス様が伝ってきてたから、他の福音書見たらわかりますように。それでピリポという弟子の一人にですね、言われたんです。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。つまり、たくさん、後でわかりますが、男だけで5000人。女子供いると数万人いるんですけども、お腹を空かしているので、この人たちを満腹にさせてあげたいと。ね。どこからパンを買ってこようかって言ったんですね。で、これは、当然そんなことは無理なんですよね。でも、イエス様は5回で6節で、最もイエスはピリポを試してこう言われたのであったと。これはテストだったの、試しだったんですね。不可能に決まってるんですよ。でもできない。分かってるけれども、あえて聞かれたんですね。それは、イエス様がこれから奇跡をなさろうとしたからですね。ね。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたと。意地悪じゃなかったんですね。ピリポが、イエス様が言われたでしょ。だから、わかりましたってね。いや、この後ね、ピリポは、めいめいが少し取るにしても200台のパンでは足りません。どういうことだったら、いや、一人がたとえちょっとずつでも200台のパンがあったって足りませんよってね。うんと分かりやすく言えば、200個パンがあったって足りませんよ、2000個あったって足りませんよってね、いうことです。それは言ったこと正しいんです。で、全く正しいんですけども、 イエス様は言ってほしかったんですね。いや、ね、みんな少しでも2000個あっても足りないですけど、イエス様がそう言われるからには何か方法があるんでしょ、どうすればいいんですか、イエス様はこの人たちほっとくわけないですもんね、じゃあ私には分からないから教えてくださいよ、どうすればいいですかってイエス様に聞けばよかったんですよ。これすごく大事なところなんです。主は時々私たちに不可能と思えることを語ってこられて言ってこられることがある。多くの人はできこないと思ってそれでおしまいなんです。だから奇跡が起こらない。でもイエス様はこの時本当にこの数万人の人たち、男だけで5000人たちをお腹を空かしたまま帰らせたくなかったんです。奇跡を見せて俺はすごいだろうって言いたかったんじゃないんです。この人たちをほっとけなかったんです。あのね、本当に愛してるとね、お腹を空かしたまま返したくない。僕は嬉しいことがあった。最後昨日告別式をして、そして終わった後火葬場まで行って、火葬が全部終わるまで待ってるとバスが間に合わないんです。もう一番最初バスになると帰ってくるのも10時過ぎちゃって土曜日なのでちょっとまずいので、ちょっとお願いをして、火葬のところまで行って火葬で入れた後は帰らせてもらったんですね。向こうの方もよかった。それで、バスで一緒に行ったので、オンライン会員の別の方が、火葬場まで来てくださって、で送ってくださった。で、ご飯食べる時間がバスの関係でなかったんで、コンビニに買ってご飯買おうってことでね、食事代をもらってましたので、二人で、まあ、B と二人でね、まあ、サンドイッチとかを買ったんですね。そしたら、バス停まで連れてくださった方がですね、その人も買い物したんでね、ああ、どうもとか言ったらですね、で、いたら、そして帰ろうと思ったら、最後にですね、その人がですね、これ帰りに食べてくださいってくれたんですよね。で、皆さんどうかしらんけど、B ちゃんがえらい喜んでですね、で私もえらい喜んで、私の子供ですね、食べ物に弱いってね、でもすごい喜んだんですよね。で、何を言いたかったら、その方はお腹を空かしたまま返したくないって、食事だって昼食べてませんからね、でも夕方になりますからね、なんかと思って本当に喜んでね、いいもの買ってくださったんで、クッキーとかですね、サンドイッチとかいろいろあったんですけど、それがなんか全部いいものだったんですね。で、しかも喜んでね、いや、とんでもないったら、いやもう本当にって喜んでしてくださったんですよね。で、その方のご主人がですね、なんか、この前クレネジン・シモンの話を説教した時によほど心に残ったみたいで、しょっちゅうその話をするんです。船に乗ってらっしゃるんですけどね、電話で。まして、今度聖書の話をもっと教えてほしいって伝えてほしいって伝言がありましたからとか、嬉しいですよね。で、それで、まあ、その奥さんが喜んできてくださったんですね。で、何かあったら、私の空腹のまま返したくないと思ってくださったんですよね。ものすごく嬉しかったです。で、ダビデ牧師たちも、もうすぐね、帰りをちょっと、食事ができないと思うのでって言って、すぐね、もう食事してくださいってくださって、つまり、本当に思ってくださったんですね。愛するものは、お腹すかしたまま返したくないんです。そうじゃないですか。いつも言うように、実家に行ったら待ってますもんね。私がそこも準備して子供たちにはそう言わせてあげれないのは悲しいですけどもで、そうですね。で、この時イエス様はいいですか、本当にその人たちがお腹をすかし、自分を慕っているのにお腹をすかしているのを見てほっとけなかったんです。ここすっかしてみんなを満腹させて、どうだ俺は何でもできるだろう、すごいだろうって、そんなこと関係なかった。奇跡を見せたいかったんじゃない。この自分を慕ってきてくれてる人たちがお腹を空かしたまま返すことはできなかったんだから、ピリポにどうするって聞いたん。でもピリポは無理ですよ、こんなの不可能じゃないですかって。で、言ってることは 100% 正しいんです。間違っちゃないんですけれども、主が持っていた愛の心がないんです。で、そこが問題なんです。なぜ奇跡が起こらないのかって、本当にこの人たちをこのままほっときたくない。この場合はお腹空かしたけど、お腹だけじゃない、心を痛めてる、病気である、孤独にいる、このままほっときたくない、何とかしてあげたいっていう、イエス様が持っている愛の心を、私たちも聖霊がいるからきっとある、その心があるならば、そこから奇跡は始まるんです。で、この時イエス様はそうやってチャレンジした。で、残念ながらピリポはですね、いや無理ですよって、これ分かりやすく具体で言えばね、無理ですよ、足りませんよって言ったんですね。そしたらアンデレがですね、アンデレも100点ではないですね、言ったんですね。イエスに言いました。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかし、ね、だから、まあ、これ弁当だっていう説もあるけど分かりません。パン5つは弁当にしたら多いかなと思うからね、まあ、でもパン5つと小麦はね、大麦のパン5つと小さい魚が2匹、ね、魚2匹だからギョギョってしたかですね、魚って2回言ったか分かりませんけども、とにかくそのあれと。そしたらですね、こんなに大勢での人々はそれはないんだでしょう、ありますよって言ったけど、そこで止まっとけばよかったけど、いやでもこんだけ受けたらねって言ったんですよね。でもありますよって言ったん で皆さんですね、こっから奇跡始まったんですね。足りないものばっかり数えるんです、私たちは。ああ能力がないな、ああ知恵がないな、お金がないな、時間がないな、人がいないな、ああないないないないないないない。神の働きをするには私たちは足りません。当たり前じゃないですか。私たちに神の働きをするのに十分なものなんてありません。不可能です。でも神様がおっしゃったら神がなしてくださるんですよ。この時1のパンと2匹の魚のことを言ってました。でアンデレはでもこれじゃあで何にもならないですねって言ったけど、それを聞いた瞬間イエス様は何て言ったか、10節。ここから今日のポイントです。イエス様人々に言われました。人々はね、座らせなさいって弟子たちに言って座らせたんです。でこれ座るっていうのは今で言うみたいに座ったんじゃなくて体を横にしたんですね。でこれは当時はこうやって横にして食事をしたから。時々時代物を見たら、今あの日本もこうやって食べてるのあるじゃないですか。今やったら行儀悪いからしないでね、教会でおっしゃられたなんて言わないでね、ですか今やっちゃダメですよ。でも当時はこうやってこうこの横にしてね、皆さんから言ったら、こっちかな、右手うまいんですからこっちかな、こうやってこう食べるね。それが当時の食事の仕方だったんです。いつもよりお腹にね、次の人のお腹のところに次の人の頭が来て、でこう食事をするね。それが当時の習慣だったから、これはつまり食事の準備に入りなさいってことなんですよ。5つパンがあって2匹魚があるって聞いた瞬間、イエス様、じゃあみんな座らせてって言って、その場所には草が多かったら草のあるところにみんな、まあ、今で言えば芝生みたいなところですね、草のあるところに、さあ座ってってのは、つまり、さあ食事の準備に入ってって、うんと砕いて言えば、日本的に言えば、お茶とお箸出してってのもんです。さあ食べる準備にしてってことなんですよね。でたった5つのパンと2匹の魚、我々から考えたら、でもイエス様は、まあ、それで十分だって思った。食事の準備に入ったんですね。で、これは、この目の前の人たちがお腹を空かしてる食事の準備に入れば食べれると思うでしょ。もう大丈夫だよ、食べれるよって安心させたかったんですよ。主の行動ってのはね、そういう行動なんです。まあ、じゃあもうそのまま座らせてって、もう食べれる準備に入ってって言ったん。もう一つは5つのパンと2匹の魚って聞いたら、もうそれで十分だよって。でいつも言いますが、これは 3つのパンと1匹の魚だったら足りなかったら関係ない。逆に10個パンがあって魚が5匹いたら関係ない。そういうことは関係ない。あるもので十分なんです。賛美隊として出ていきなさいってね、音程がすごく綺麗でですね、うまく歌えるって、ハレルヤ出ていってください。しょっちゅう音程外して何度歌っても笑われる、出ていってください。笑いの中に精霊が働かれる神が言ったらいいですよ。もちろん神様が出ていくよりも、あなたはこっちでインターネットしなさいって言うかもしれませんからね。そう分かりませんけど、主に言われたならば、いいですか。足りなくてもいいんです。人間的には足りなくったって。声が出るじゃないですか。それで十分。それで十分ですよ。でも人はそうは言わないんです。ああ、ね、石田さんのことは、バスがいないとかね。ね、あるとかいないとかね。すいません、間違ってたら私よく分からないのでね。主が行きなさいって言ったら、それでもいいんですよ。いつもより島原ゴスペルクラブなんてですね、申し訳ないけど、今日の午後はですね、岡田敦穂さんがですね、一人で特別賛美をする予定になっております。アカペラで、これは奇跡ですね。勝手アカペラで岡田さんが歌うとですね、歌うたびごとに曲が変わったんで、同じ歌なのにそして音程もむちゃくちゃだったんですね。でも神様がいたから、島原ゴスペルクラブ出て行きましたね。今は綺麗に歌いますよ、アカペラでも。そしてね、今まで体験したことのない小学者はですね、島原では帰らないでってこう抱きしめられてですね、慕われてますよね。そういうことが起こるわけですよね。出て行ったから、そのままで。多くの人は、足りるか足りないかを考えるけど、イエス様は関係なかった。さあ食事の準備してって言って座りなさいって言った。そしてね、イエスはパンを取り感謝をして方々って書いてあるけど、まあ他の国書を見たらそれを持ってきなさいって言います。ここでは言ってませんけど、とにかくその5つのパンと2匹の魚を持ってきたんでしょう。もし少年のお弁当だったとしたら、分かりませんよ、その少年の弁当を、まあ、捧げた少年が偉かったと思うけど、これ僕のだなんて言わないで捧げたわけだから偉かったと思うけど、そのお弁当が男だけで5000人、女子でも数万人のお腹を満腹にしたんですよ。子供は最初ね、あ、僕の弁当と思ったけど、その後ね、感動したと思いませんか。僕の弁当がみんなお腹いっぱいにしたって、嬉しかったでしょうね。 賛美隊として出て行ってね、こんな私の声だけでも歌ってね、誰かがねそこですごい感動してくれてね、イエス様死んでごらんなさい、嬉しいですよ。死のうと思った人は自殺をやめてごらんなさい、来てよかったと思いますよ。この時、ね、持っていったらそこから奇跡始まったので、それをイエス様は何て言ったらね、感謝をされてから分けたって書いてある。感謝したんです。神様は今あるものをね喜んでくださるんです。神様に感謝するか、神様に感謝することは、あ、これっぽっちかなんて言わないんですよね。あるいはね、分かる人はね、あの弟子にね、あ、弟子がその弟子たちにね、なんでお前たち準備しとかなかったんだ、これぐらいも分からなかったのかなんて言わなかったんですね。足りないじゃないかって言わなかったんですね。まあ、いつじゃ仕方がないなって、仕方がないから感謝するかと言わなかった。5つで十分だよって、ありがとうって、神様本当に感謝しますって喜ばれたんですよ。今あるものを主は喜ばれるんですよ。さっきその街道のことが話が出てね、感謝の学んだことはすごく良かったんですね。だったら感謝するって時に今あるものを感謝する、今の状況を感謝して学んだでしょ。でサタンがそれこそ攻撃を許されて、なんでこんなことが起こるのって思うことがあるんです。でも、あくまで主の許しの範囲でしか起こりませんが。でも、私にとっては最悪と思うことがある。でも、最悪さえも神の許しのもとだから理解できないけど、それを感謝して受け止めるときに、そこから逆転が起こる。例えば、さっきの話だったら、本当に礼拝の場所なかったんですね。アウトドア礼拝をする予定だったけど、東京の場合は人がいっぱい集まって声の中にいてると、許可を取ってないと警察が来るから、途中で礼拝できなくなるかもしれない。追い詰められた。でも私たちは会場がないことを感謝した。なぜかって、理解できないけどきっと神様がこれを許してるんだから、この中に素晴らしいことがある、今ないことにはありがとうございますって言ったんですね。そこから始まったんですよね。今の状況をそのまま感謝する。イエス様この時5つのパンを5つのままで喜んだ。2つの魚を2匹で喜んだ。そしたらこの後見たら分かるけど、全員が満腹したんですよ。まあ、満腹って言葉はヨハネはないけど、他の記事に書いてあります。十分に食べたってヨハネに書いてある。十分に食べたんです。みんなが今あるものを感謝したときに、能力であっても時間であってもお金であっても本当に今あるものを感謝したとき、そこから奇跡が始まるんですよね、これね。ね、で、そして分けられたんですね。ね、まあ、いつも皆さんにこう分けたときに増えていったんですね。まあ、どこでは増えたのかちょっと分かりません。分けても減らなかったのか、感謝した時に増えたのか、どこで増えたんでしょうね。こういうことに興味持たないですからね。私、天国行ったら、このシーンはどうしても見たいんで、どこで増えたかなと思ってね。で、ね、そして小さい子も同じようにされてやったんです。その時にここに書いてある、欲しいだけ分けられたって書いてあるんですね。で、そして、十分食べた時って書いてあるんですね。欲しいだけ分けられたって書いてある。で、昔これ欲しいだけって言ったらなんかたくさん食べると思ったんですけど、必ずしもそうじゃないですね。ある方はもうパン半分でいい、ある方はもう5つぐらい食べる、みんな違う。でも一人一人、人との比較じゃなくて一人一人が本当に欲しいだけ、十分お腹いっぱいになるだけ食べれたってことなんですよ。つまりイエス様は一人一人にその人が本当に十分になるだけのものを用意された。人との比較じゃなくて、これはイエス様なんですよね。ある方は半分で十分です。ある方は、10個ぐらい食べるでしょう。ね、どこ見たらいいんでしょうね。ね、でも、それを、お前多すぎるとかね、この人はもうちょっとあげてもらって、一人一人本当に欲しいだけ十分食べなさいよって言って、でも、十分食べた。人との比較じゃないんです。本当に一人一人に十分与えてくださった。これもね、すごい素直を感じませんか。主の奇跡ってのはこういう奇跡なんですよね。一人一人が本当に十分に満腹されてくださったんですね。ね。でね、そしたら最後にね、一つも無駄にしてないように集めなさいって言うんで、私は、ああ、やっぱり無駄は嫌いかと思ったけど、そういうこともあるかもしれないけど、それ以上に、弟子たちは配ってたんですよね。弟子たちは配ったから自分は食べてないと思います。まあ、私が弟子だったらね、こう裂いて配りながらね、こうちゃんとパッと、うまいことパッと時々こうつまみ食いしながらこう配りますから、私が弟子だったらと、うまく配り食べるから、ちゃんと配りながら満腹になったと思いますけども、私の妻だったらね、気まじめですから、それは決してしないで配ると思いますね。そしたら配り終わったらお腹ぺちゃんこでしょ。ね。で、イエス様は、さあ余ったの集めてごらんって言って余ったの集めてみると、10人の籠がいっぱいになってて書いてある。弟子は12人なんです。で、この籠はね、何度か話しましたね。覚えてますか？丸いこういう籠だと1日分な。今でも実際になります。こういう深い籠だと今でも実際になります。1週間分なんです。どっちかわかりません。書いてないから。 でもどっちにしても、カゴいっぱいになったということは、一日分か一週間分あったということは、配った弟子たちは、最初は与えることを求められたんです。弟子たちだから。使えて、自分も中入ってるけど、まずみんなに配ってほらってね、与える。でも、与え終わったら、今食べる分だけじゃなくて、少なくとも一日分、もしかしたら一週間分のパンを神様は、ちゃんと備えてくれたんです。皆さん、人に使え、神に使え、与える人は、神様必ず備えてくださるんです。心配しないでいい。私こうやってやるけど、私の分はあるのかしらとかね。配りながらですね、ああ、みんな、私の分はあるのかしら。なんかね、私みたいに時々パッパでつまみ食いする人はいいですけど、できない人はね、心配しなくていい。ちゃんと最後に神様は備えてくださる方なんですね。で、これが主なのですね。で、そのことはね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、神様はこの時、そうやって、こう、本当にみんな、つまり、配った弟子たちも、で、配った弟子たちには、たくさん備えられたということはね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、これを見て、みんなは誠にこの方こそ世に来れるはずの預言者だって驚いたわけですよね。で、主をイエス様と認めたんですけどね。ですね。これとっても有名な5000の給食なんですけど、だから、今日は特にね、主が、その5000、この男だけで5000人、特に一人一人を本当に愛しておられたんだってことをしてほしいんですね。だから放っておけなかった。その心が、イエス様は、この奇跡をもたらしたんですよね。で、どんな少なくても人間的には足りなくても問題ではないんです。ある方はもうそれで決めてる。私はないから、足りないから、時間がないから、お金がないから、暇がないから、能力がないからって。いいえ、そんなことはありません。いつのパンと二匹の魚で、男だけで5000人、数万人を満腹にした神様は、そこから奇跡を行うことは必ずお出来になります。どうぞね。主にね、期待してほしいと思いますし、神様のね、その奇跡に預かっていただきたいというふうに思います。お祈りします。天皇と様、御言葉をありがとうございます。私たちが神様の言葉に植え替えて、本当に主の奇跡に預かっていくことができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。私の人生にもいろんなチャレンジがありますが、あっさり諦めないで、本当に神様に期待して、お互いの人様に奇跡を見ていくことができるように、どうぞ導いていってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると、祈りは聞かれませんので、まず声を出しましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか？今、具体的に大胆に、あなたの願いと求めをおっしゃってください。天父様、一人一人の願いと求めに応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解放を与えてください。イエス・キリストによって心と体に触れてください。イエス・キリストの心と体を癒しされよ。イエス・キリストの名によって、高慢の霊、否定の霊、破壊の霊、死の霊、一人一人の力、出ていけ！イエス・キリストの名によって、御言葉にぶつかってくるサタンの力に迫ってみる。出ていけ！イエス様、どうぞ平和の神が、秩序の神が人々のうちに働いて、神様の働きを豊かに表してください。イエス様って心と体を癒さよ。肩の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエス様ってみる、消えてなくなれ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、本当にありがとうございます。感謝します。すごく人を求めている人はいます。人を求め続けるとき、確かに人は答えてくれますが、必ずまたあなたはしばらくのうちに同じように痛み苦しむでしょう。愛する子は、私を求め、私の言葉を求めなさい。私の言葉の中に解決があり、解放があると知られます。私の言葉の中に、あなたの求めて続けているものの答えがあると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。Ah 仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。などお座りください。